おはようございます。有限会社西企画西俊久です。誕生から22年、累計発行部数8万8000部の運をデザインする手帳有機こよみを群馬県富岡市にて制作しています。有機こよみ2026は現在販売中です。で、このラジオ聞くこよみでは毎朝10分のこよみレッスンをお届けしています。今朝は暦という自律式開運設計書というテーマでお話を。運は偶然に左右されるものじゃなくて、スケジューリングによって設計することができます。未来を成り行きに任せる生き方もそれはそれで選択の一つですが、自分の意思で未来を選び取りたいなら、まずはカレンダーを開き、日付を使って運を設計するという視点が欠かせないです。そもそも運をデザインするとは、目標、予定、計画、この3つを組み合わせて行動を設計することです。目標とは心と体の向きを一致させるための指針、予定とはその目標に向かって行動を起こすための期限や約束で、計画とは予定までに何をどう準備するかの順序。この3つを自分で設定できている人は、すでに運を自分の手で動かし始めている、始めることができている、そう言えます。一方で目標を持たずに日々が過ぎていく場合、それは目標がないのではなくて、自分の運を自分で決めるという発想が働いていないということになります。自分の手から運の手綱が離れてしまっているような感覚っていうんですかね、それは本当は自分で制御できることなのに、偶然任せにしないで済むことなのに、そう気づけていないから運の手綱を手放してしまっているという感じ。実は未来って自分のその手に委ねられていて、スケジュールの有無やその内容で起こる出来事が決まるっていうこの現実に無自覚なまま過ごしてる。それって寂しいしもったいないなって思います。大人の生活って仕事、家事、子育て、介護、交際などやらざるを得ないことが目白押しで、放っておいても自然とスケジュールは埋まっていっちゃうものでしょう。だから自分で意識しないと、予定は自動的に他人や社会によって決められちゃいます。それを裏を返すと、別に意識なんかしなくたって予定は勝手に決まってくれるっていうことでもあります。でもそれが自分の望む未来へたどり着く道かっていうと、結構違うもんで、自分で運をデザインするということは、決めてもらった予定じゃなくて、自ら決めた予定を自分の意思でカレンダーに書き込む、そういう作業です。それにより未来は起こるものから起こすもの、形作るものへと変わっていきます。そう考えると、スケジュール帳って予定を忘れないための備忘録じゃなくて、未来の出来事を意図的に生み出すための設計書と言えそうです。そういうふうに使えたら、すべてのスケジュール帳は運をデザインする手帳になり得ます。とはいえ、どんな目標を立てればいい未来につながるのか、いつ予定を入れれば基地の流れに乗れるのか、そしてどんな計画だったら自分で自分の運をデザインすることができるのか、そこら辺で迷うのは自然なことです。そこで役立つのが有機こよみです。有機こよみには、今年どんな目標を掲げると流れに乗りやすいのか、そこは具体的に書くようにしています。こういう目標がいいよ、こういうの買うといいよ、ここ行くといいよみたいな。また縁起の良い月や 吉時期吉日が明記されているので、そのタイミングで予定を設定すれば良い循環が生まれるよって、ここだよっていうのを目安として掲載してます。さらに助走、繁忙、休息といったペース配分記載されてたり、なんていうんですかね、そういうのを見ると計画の優先順位とかペース配分、準備、順序を整える指針もポンポンポンって配置してあります。つまり有機暦は他人任せじゃなくて、自分自身の意思で未来を設計するための道具です。だから表紙に自律式開運設計書って刻みました。有機暦は運をデザインする手帳であり、自律式開運設計書です。目標によって方向性を定め、予定によって行動のタイミングを決め、計画によって段取りを整える。そのプロセスをスケジュールに落とし込みさえすれば、結果として運は自然と動き、望む未来に近づいていきます。でも目標って分かんないってなった時には、このページ見てもらえれば、こんな目標いいんじゃないですかっていうのが書いてあります。予定いつか分かんないってなったら、こことここが基地の期間、吉日だからここいいよっていうのが書いてありますってのが有機暦です。まあ、とはいえ有機暦に限らず言えるのが、どんなスケジュール帳を使っていたとしても、西洋東洋どの暦を使っていたとしても、運は予測するものじゃなく設計するものという点においては全部共通です。暦に掲載されたさまざまなヒントを読んで、そこからアイデアを得て、自分らしいスケジュールを組んでもらえたら、かなり精度の高い開運設計書が仕上がります。だから有機暦に限らず、そこは楽しめるといいと思うんです。運をデザインする行為って、もうそれ自体がもう楽しいし、そうすることでたどり着く自分らしい未来はもっと楽しいから、今自分は運をデザインしている、そして運はそもそもデザインすることができるものなんだって感覚で過ごせると素敵だなって思います。今朝のお話はそんなところです。一つ告知にお付き合いください。11月以降、いろいろなイベントの準備今しています。11月19日の水曜日には、東京都千代田区千代田プラットフォームスクエアの会議室にて対面鑑定会開催します。11月21日金曜日には、川越のピエニコタというビーガンカフェ&フル道具屋さんでお話し会やります。午前中は群馬で講座があるので、午後の時間帯です。11月の24日月曜日には、この日祝日なんですが、埼玉入間市にて森の文化祭というイベントに参加し、そこで僕は10分2000円の旧姓占いやります。12月の7日には浅草橋で手帳収穫祭というやつやります。という感じで、どこかのイベントでぜひお会いできますようにお待ちしています。さて、今日という一日は2025年10月25日土曜日、超助走と土曜な日々は今日入れて残り13日間続きます。普段はできることをできるだけですが、それに加えて土曜中は決めたことを決めただけ、この精神で参りましょう。今日の幸運レシピはラフランス、旬のフルーツが吉です。もう柿も出始めてますよね。ラフランスもいいし、柿もいいです。最後に今日のキーワードは挑戦、未知を体験する。その心は、食わず嫌いは損をする日です。苦手意識に甘えてしまうと、成長のきっかけ、前進のチャンスを一つ失うことになります。もう歯食いしばって 無理に我慢していろんなことを選んでいくんじゃなくて、無理のない範囲でその自分の苦手意識みたいなものに依存しないで、をちょっと自分の殻を破るみたいな、その感覚がチャンスを引き寄せます。以上、迷った時の目安としてご参考までに。それでは今日もできることをできるだけ、西企画西俊久でした。いってらっしゃい。モンさん、おはようございます。小川智美さん、おはようございます。タカさん、おはようございます。アキさん、おはようございます。今日のみんなの空模様はなんとなく寒そうな雨と曇りの空。群馬県富岡市もどんより曇っています。あったかい格好をして過ごしましょう。ともりんさん、カトンテイルさん、ジャズさん、コンサートさん、クーさん、ともみさん、リオさん、おはようございます。いつもありがとうございます。というわけで今朝の配信はここまで。僕も自分がデザインした運を信じて行ってまいります。